パレスチナソムードニュース。今回はパーソナリティ2人で対談形式でお送りします。片割れのシオンです。
片割れのマークです。
はい、この番組ではパレスチナに関するニュースを複数ピックアップしてパーソナリティのコメントを交えながら振り返っています。今回は2026年5月31日から6月13日のニュースを振り返っていきたいと思います。順番としてはガザ地区のニュース1つ、次にヨルダン川西岸地区1つ、イスラエルの動向1つ、そして最後に国際社会のニュース1つという順でお伝えしていきたいと思います。では早速入っていきたいと思います。はい、1つ目のニュースです。ガザ地区のニュースですね。生存者たちがガザの難民キャンプで274人が殺害されたイスラエル軍の襲撃を振り返る。こちら6月8日のアルジャジーラ・イングリッシュの記事になります。2年前の2024年6月8日、4人の人質を救出するためにイスラエル軍がヌサイラート難民キャンプに対して行った襲撃について、事件から2年が経った今、目撃者たちが語っていることが記事でまとめられています。当時難民に変装した車の中にイスラエル軍の部隊が隠れて、難民キャンプに入り、突然中から兵士たちが出てきて発砲、道にいた人々を端から射殺していくということが起こりました。また同じ日には空爆も行われまして、イスラエル軍が解放しようとしていたイスラエル人の捕虜3人もイスラエル軍自身の空爆によって殺害されています。この日の攻撃によって少なくとも274人のパレスチナ人が殺害されて、うち67名は子供でしたということなんですけれども、こちらのニュースに関してはいかがでしょうか？
そうですね、本当に毎日のようにその2024年っていうのはもう虐殺事件が起こったんですけど、その中でもこのセイラーと難民キャンプ虐殺が事件っていうのがすごく、まあ、大きい出来事としてちょっと記憶に私も残ってるんですけど、その先ほど難民に変装してっていう風にありましたけど、そう、その支援物資を持ってやってきたみたいな感じで、なんか紛争してた支援トラックに偽装してやってきて、それを開いたら兵士が乗ってって、まあ、射殺して回るみたいなことで、まあ本当にひどい事件で、この、で、4人のその人質を救出するというのを、まあ、名目で行われたんですけど、まあ、4人のというか、まあ、何人かの人質という、イスラエル人が、まあ、ガザにそのハマース等によって捕虜にされていたので、それを助けに行くという名目で行われたんですけど、ただ、まあ、この人質というのは、その、捕虜、そのみんな軍人だったんですよね。なので、戦争中は、まあ、捕虜として取ることが一応戦時国際法上、まあ、だからハマスとも別にその犯罪を犯してその人たちを拘束してたというよりは、まあ、戦争中の一つの、その、まあ、ある意味、まあ、許されてしまっている行為の一つとして捕虜を取っている状態で、その捕虜に対する不当な扱いがある場合はもちろんそれに対して国際法は裁きますけど、まあ、捕虜に対してその、捕虜を解放するからといってその、他の人の命を奪っていいという話にはもちろんならないんですけど、まあ、イスラエルとか、まあ、アメリカの場合はそういうその自分たちの捕虜、まあ、取られた捕虜、戦争によって取られた捕虜というのを、まあ、解放するという名目で、どれだけ殺してもいいというような価値観がすごく現れた作戦だったなというふうに思いますね。で、そのこの4人を助けるために200何十人殺すっていうのが、イスラエルの中の左派のからも批判されていて、まあ、そういう記事があったりとか、あと、まあ、その後その解放された人質、イスラエル人の人質、つまり、まあ、捕虜ですけど、のノア・アルガン・アマニさんって人は結構国連とかに連れ出されていろんな証言をされたんで、その、つまり人質を、イスラエル人が人質取られて、ひどい、なんていうの、その、ひどい環境に人質が取られてるから、 助けてくださいみたいな活動をそのするんですけど、そのうちそのアルガマニさんは今度イスラエル政府とかイスラエルメディアの方も批判し始めて、その私はそのハマース、その、メディアがそのあのアルガマニさんがすごい怪我して帰ってきたことに関して、ハマース党があの乱暴な捕虜に対して乱暴な扱いをしたんだみたいなことで報道してたんですけど、しかもそれをアルガマニさんがそう言ったみたいな感じであの報道したんですけど、それに対してアルガマニさんがそんなこと言ってないからみたいな、そのあの私って怪我したのはイスラエル軍の空爆のせいなんですけどみたいなことをあの捕虜として証言するみたいなこともやり始めて、まあそういう意味でその何でしょうね、そのだから本当にイスラエル軍自体がその人質を殺してるっていうのもそうですし、あのそもそもその、まあ、これは捕虜を皆さん取られたのは10月7日 の、 そのハマース等によるそのイスラエルに対する越境軍事攻撃においてまあ捕虜がされてるんですけど、その時のにもあのイスラエル軍によってその人質ごとでもその殺す、つまり人質に取られないように人質に取られそうだったら人質ごと殺すっていうあの作戦をイスラエル軍は昔から取るんですけど、まあ、その発令が出てたってことをその当時の国防省のヨアブ・ガラントがまあ発言の中で認めているっていう動画も出回っていて、まあ、そういうそのイスラエル軍はその人質をすごく大切にするから何でもするみたいなストーリーを結構言われがちなんですけど、人質の命すら別に自国民の命すらまあ本当は大切に思ってない、それは本当パレスチナ側をまあ虐殺するしたり、まあ、侵略したりする、まあ、理由としてただ使われているイスラエル軍の兵士たちの命もまあ使われているんだなっていうのがすごくよくわかるこの一連の事件だったなと思います。
本当攻撃の一般市民をたくさん殺害するための口実として人質を出しにしているというか、
まあ、そうです
ね、はい、いや凄まじいです。
うん、
次のニュースに移りたいと思います、はい、2つ目のニュースです。こちらは西岸地区のニュースです。イスラエル軍が家族の乗った車に発砲、生後7ヶ月のパレスチナ人乳児を殺害。こちらは6月6日のザ・クレイドルの記事になります。6月6日占領下のヨルダン川西岸地区のヘブロン市でイスラエル軍が生後7ヶ月のパレスチナ人の乳児を射殺し、両親を負傷させました。当時、車を運転していた父親のファヘド・アブ・ハイカル氏は、停車するようにイスラエル兵から命じられたために指示に従って車を止めました。その後、10メートルほど離れたところに立っていた兵士が発砲。フロントガラスを貫通した銃弾が彼の手を貫通し、後部座席で母親の腕に抱かれていた息子、生後7ヶ月の男の子の頭に当たって、最後母親の頬に当たって弾丸は止まるという状態でした。ハイカル氏は、兵士が私に停止するように合図したので、私は車を完全に止め、ハンドルの上に両手も上げた。その直後、車に向かって発砲が始まったと述べています。コメントを求める要請に対してイスラエル軍はその兵士が脅威を感じたためその家族に向けて発砲したと主張しています。この記事によりますと、イスラエル兵士や政治家たちはパレスチナ人民間人の殺害を称賛することが多く、トーラー、これはモーセ5章ですね、にあるアマレク族に関する記述に基づいて彼らを根絶やしにするのが自分たちの宗教的権利であると主張しているとのことです。はい、こちらのニュースに関してはいかがでしょうか。
このイスラエル軍 の、 その子供に対する憎しみというか、子供を狙ってやってるとしか思えない数が死んでるんですよね、そのガザでもそうですし、まあ、先ほどの、ね、取り上げたニュースも200何十人中60何人が子供なわけじゃないですか、でそれってその巻き添えとかじゃなくて今も鉄砲で狙って子供を殺すわけですよね、
うん、
でそのでえ何が脅威だったんですかっていう話ですよね。その脅威に感じててでそれは、うん、なんか どういういや本当にだから子供に対する憎しみ、そのすごいそのいろいろな紛争 との、まあ、別にどこ の紛争がより大変だみたいなことは比較すべきではないとは思うんですけど、そのでもデータとしてその子どもの割合とか子どもの人数、殺されてる人数とか割合というのがもうあまりに多いんですよね。このガザに対する戦争だったり、パレスチナに対する、まあ、西岸地区に対する殺害っていうのは。で、理由もこういうなんか恐怖を感じたとか、石を投げられたから殺したとか、そういうなんか理由になってないじゃないですかっていうのが、まあ赤ちゃんを殺すのにそのどんな理由も正当化できるわけないですよねって思うんですけど、うんうん、ちょっとひどすぎるんですよね。
うん、なんかこの男の子の生前の、
うん、
動画とかも上がってて、すごいあどけない顔で、うん、ベビーサークル乗ってちょろちょろ歩いてるところとかしてちょっと見たんですけど、いや本当に何の罪を犯したんだっていう、
本当
いやうん、ちょっと本当にひどいなと思いましたね。
なんか前も話したかもしれないですけど、そのすごい衝撃的な T シャツ、イスラエル人が着てる、入植者とか着てる T シャツがあって、その妊婦を殺すと一石二鳥みたいな一つの弾丸で二人殺せるみたいな、なんかそういうそのなんかことを書いた、その妊婦をなんか鉄砲で狙ってるみたいな、そういう T シャツがあって、そんなのどうして着れるんだろうみたいな、
うん、
もう、うん、なんかちょっと、いや本当になんか衝撃ばっかりなんですよね、彼らの話を聞くと。
ちょっとこう晴天に正当性を求めているっていうのがなかなかちょっとこう覆せない信念になってしまっているという、
宗教がそこにすごく
かっ、ね、では3つ目のニュースに移りたいと思います。イスラエルに関するニュースです。イスラエルの刑務所は病気の蔓延と医療の剥奪の中で殺戮機関となりつつある。こちらは6月1日のアルジャジーラ・アラビックの記事になります。パレスチナ囚人協会は声明の中で、抑圧や暴行、刑務所内での飢餓政策に加えて囚人の間で病気が蔓延していることから、イスラエルの刑務所が虐殺の場と化しているというふうに発表しています。イスラエルの刑務所では洗浄剤や消毒剤の削減、囚人の入浴禁止、清潔な衣服の提供の拒否などを通じて病気の蔓延を助長するような状況が維持されています。一例なんですけれども、イスラエルのオファー刑務所に収監されているアズミ・ナデル・アブ・ハレイルさんという方がいまして、この方は健康状態が非常に悪化していることが指摘されていて、症状が現れてから1年以上が経過しています。皮膚の発疹が体中に広がっていたりですとか、4ヶ月前から腹部や胃の持続的な痛みがあったり、抵抗感覚がなくなってきたりしてずっと苦しんでいるんですけれども、健康状態についての診断は受けていない、あと血液検査も受けたけれども刑務所が結果を彼に提供していない、で治療も受けられないという状態です。これは本当に一例なんですけれども、囚人の支援団体は治療の拒否がパレスチナ人囚人に関する医療犯罪の一環として拷問の手段に転じた結果、イスラエルの刑務所で前例のない衛生状態が生じているというふうに指摘しています。また囚人の会は WHO や国際人権団体に対して囚人に対する医療犯罪を停止させるための緊急の行動を取ること、必要な治療や医療ケアを提供するように圧力をかけることなどを求めていますということなんですけれど、こちらの記事に関してはいかがでしょうか。
イスラエルという国は自称では中東唯一の民主主義国家とか言ってますけど、でもそのまあ聞くからにそのどんなそのひどい、なんて言うんでしょう、その資源のない国のあの刑務所の話なのかなみたいな感じのことが聞こえてきますけど、でもそういうわけじゃないですけどね、その牢屋の外にはその普通に豊かな食生活があって、そのっていう医療が豊富に提供される国において、そのやっぱりわざとその環境を作ってるとしか思えないですよね。その病気が蔓延するような刑務所みたいなものを あのわざと衛生状態を悪くして、でそのあと栄養状態もやっぱ悪いんですよね、うん、そのあの捕虜の交換みたいなのが何回かそのありましたけど、その停戦してそのイスラエル人 の, その捕虜を何人解放する代わりにイスラエル側が勝手に拉致したパレスチナ人たちを解放しますみたいな、そういう時にやっぱその解放されてくるパレスチナ人たち、そのイスラエルの刑務所にいた人たちというのはもう本当にみんなげっそりしてるし、まあ本当その何でしょう、その心を奪われてしまったような人たちみたいな感じ、そのすごい、まあ、虐待を多分受けてるんだろうなって、まあ、傷から分かる時もあるし、そのなんていうかその応答に対してそのすごくあの、なんていうんだろう、反応がその人間としての反応が薄くなってしまうみたいな、なんかそういう状態で帰ってくるのに対して、そのハマースが捕らえていた人質っていうのはみんなピンピンしてるわけですよね健康で。ガザはそのすごい飢餓の状態に置かれていて、医療品も薬品も全部奪われていて、その状態でそのいる、その状態で捕らえられてる人質っていうのはその明らかにその健康状態とかを考えてもそのすごい不利な状態なはずなのに、その人たちはみんな元気に帰ってきて、でイスラエルっていうその、まあ、先進国を名乗る国の一つがそので捕らえられてる囚人は解放されるとみんなげっそりしてるし、あのもうなんだろう、全てを奪われたみたいな感じの状態で帰ってくるっていうのはもうなんかどうしてこんなねじれが起こるんだろうっていう、
うん、
だから本当にもう、まあ、だからまさにこのわざとその拉致者たちに対してこのまあ拷問だったり、その直接的な拷問もあれば、そういうその環境的な拷問というか、なんか シリアの状態という感じですよね、
うん、
その監獄があまりにひどい状態、まあ、シリアは本当にひどすぎるので、ちょっとさすがに比べられないかもしれないですけど、でもまあ、うん、あのその囚人だからその、ひどい扱いをしていい、あるいはその病気のままにしていい。まあ、そういうようなあの、まあ、病気のままにしていいというよりはその病気に追い込んでいいっていう感じですよね、栄養状態とかをあの悪くして、その環境を悪くしてっていう、まあ、そういうことがその、まあ、中東唯一の民主主義国家を名乗る、まあ、もう嘘っぱちですけど、だから何の意味もない標語ではあるんですけど、まあ、そういう国で行われてるっていうのがもう本当に気持ち悪いなと思いますね。
ちょっとさっきあの読み飛ばしちゃったんですけど、
うん、
この記事によると2023年の10月以降イスラエルの刑務所で亡くなったというか、まあ、殺害されたですね、
うん、こう
方がもう100人以上いらっしゃって、89人の身元が、まあ公表されているってことなんですけど、
うん、
いやもうちゃんとなんていうかケアをすればこんなに亡くなることないはずですよ、
うん、
じゃあ最後4つ目の記事に移りたいと思います。国際社会の動向に関するニュースです。イタリア、スムード船団活動家に対する不当な扱いの容疑でベン・グビル氏の調査を開始。こちら6月9日のアルジャジーラ・アラビックの記事になります。イタリアのローマ検察当局はガザ行きの支援船団のメンバーでイスラエルによって拘束されたイタリア人に対する扱いをめぐって、イスラエルの極右派大臣イタマル・ベン・グビル氏に対する、捜査を開始したと発表しました。先月スムード船団の活動家たちが拘束された後にベン・グビル氏が投稿した動画に関連して同氏を捜査対象に指定しました、ちなみになんですけど、イタリアの前にはフランスが6月5日に戦争犯罪や拷問の疑惑についてイスラエルの調査を開始しています。なのでイタリアは活動家に対する イスラエルの扱いを正式に調査する欧州で2番目の国となっています。またですね、別の国に関してなんですけど、5月30日にはオーストラリアのスムード船団の活動家たちが、自分たちが受けた拷問や性的暴行をめぐってイスラエルを相手に国際刑事裁判所 ICC に戦争犯罪の訴えを提起しています、ということなんですけれども、こちらのニュースに関してはいかがでしょうか。
うん、そうですね、これはその良いことでも あるし、その、まあ、ちょっとねじれてることでもあるなと思うんですけど、つまりそのやっぱヨーロッパ人に対する犯罪に関してはやっぱヨーロッパ諸国はすごく動くわけですよね。まあ、そういうその、まあ、ちょっとまあ、ちょっと歪んでるなっていう側面あるんですけど、まあ、でもやっぱりその最低限の義務としてそのヨーロッパの市民に対するその犯罪的行為に対して、まあ、司法機関だったりとか、まあ、あるところは政府だったりとか、あるところはまあ活動家だったりですけどとかが、まあそのより強い法的手段に対しみたいなものに訴え出すというのは、まあまあ、イスラエルの犯罪を終わらせる上ではまあ重要なプロセスの一つではあるかなと思いますよね。で実際そのソムード船団に対する扱いというのはもう何重にも国際法違反で、つまりその公海、どこの領海でもないところにいる船をまあ拉致してるわけなので、襲撃して、だから海賊ですよね、そのやってることは。そのだからその日本で例えるならね、どっかその太平洋で漁をしてたら、どっかの国が突然現れ、軍隊が取り囲んで、まあ、船ごと持っていくみたいな、そういう行為ですよね。だからそれをイスラエルはまあ地中海でやってるわけですけど、まあ、それに対してそのヨーロッパ諸国がその非難したり、その訴えたり、その刑事罰を考えたりとかっていうのはまあ当たり前ですよね。でしかもそのまあ、イスラエルがすごいなというのは、本当その自分たちのその犯罪行為をその喧伝しちゃう、宣伝しちゃうわけですよね。その自分でテレビ証拠を残して、そのベングビールがそのイスラエルの国際活動家に対して、まあ、虐待行為を行っているところを自分で公開しているわけなので、まあ、そういう意味ではそのイスラエル軍はそのガザでやってる犯罪とかもどんどんその自分で公開しちゃってるので、それで国際司法裁判所、刑事裁判所にたくさんその証拠が上がって訴えられてる状態になったりとかしてたりとか、まあ、そういうそのなんか自分たちは何をやっても許されるっていう、あるいはその何ですかね、だからその犯罪を公開しちゃうようなそのマインドの人たちなわけですよね、イスラエルの兵士だったり大臣だったりっていうのは。まあ、それに対してそのあなたがやってること犯罪ですからねっていうのを、まあ、こうやって実際のその法的手段によって示すっていうのは、まあまあ、当たり前のことですけど、まあ、重要なことだなと思います。で、そうですね、ガザでその虐殺がひどかった、まあ、今もひどいんですけども、今も毎日のように殺されてる状態なので続いてますけど、その2023年4年 の、 その毎日何十人と殺されるようなその日々の中で、でそのすごくその国際社会の非難が強まった事件が、そのワールドセントラルキッチンっていう、そのまあヨーロッパとか白人系の活動家がガザでいろんな人にその食事を提供する団体をやってて、そこのボランティア職員というか、まあ、スタッフに対してイスラエルがその車両をその狙って爆撃して殺したっていう事件があって、まあ、その事件に対してやっぱそのヨーロッパ人たちは激怒みたいな感じなんですよね。で、まあ、それってやっぱ、まあ、すごい歪みだなとも思うんですよね。そのガザの人たちが毎日殺されてるのに、そのワールドセントラルキッチンの人が殺された時はもうすごい激怒みたいな、まあ、そういうそのダブルスタンダードというか、その差別っていうのはひどいなとは思うんですけれども、でもその一方でやっぱそのこうやってそのソムードセンターの人たちとか、そのセバルドセントラルキッチンの人たちっていうのは、ある意味そのヨーロッパにいれば安全であるところをわざわざこうやって危険を冒して、このガザの人々に対して連帯を示す、その中でいろんな虐待を受けたり、まあ、ひどい時は殺されたりするっていう、まあ、その活動を通して、その、まあ、白人社会に対してここでその起こっていることのひどさというのを、まあ、ある意味身をもってその伝えているという意味では、すごくその重要な活動なだよなというふうに、まあ、それがしなきゃいけないというのがおかしいと思うんですけど、でもすごくその、重要なことをしてるなというふうに思います。これ、
うん、今のマークさんの話を聞きながら一個取り上げ忘れたと思って、ちょっと今戻るんですけど、はい、そうだ、ガザの死者数負傷者数を最初にお伝えしようと思ってちょっと忘れて、これ飛ばしましたよね、
う
ん、私。
ああ、そうですね、確かに確かに、うん、
6月13日時点なんですけれど、まあ、継続的にイスラエル軍からガザに対して、まあ、西岸地区なんですけど、ガザに対して攻撃が続いていて、まあ、毎日殺害される人とか負傷者が増えてるんですけど、6月13日時点だと ですね、2023年10月から、あ、違う、停戦かな。
停戦からですね。
ごめんなさい、停戦から。
2025年の10
月。あ、そうです。停戦、名ばかりの停戦が始まってから、累計で983人のパレスチナ人の方々が殺害されて、
ガザだけでです
ね。ガザだけで、はい。うん、で、負傷者数が3122人に上っています。
停戦、うん、っていうのは一体何なのかっていう、
いや本当に
ことなんですよね。だってだから983日も経ってないわけですよね。当たり前ですけど、
あ、そうですね、
去年のことなんだけど、
確かに
1年も経ってないわけですよね、
うんうん、
だから毎日毎日3人とか、うん、もっとか、まあ、毎日 4,5 人が殺されてる計算ってことになるんですかね。ちょっとまあ、うん、ごめんなさい、計算しとけばよかったですけど、まあまあ数の問題にしちゃってはいけないところもあると思うんですけど、うん、命なんの一個一個の話なので、その一人、停戦後に一人殺害されているだけでも絶対おかしいことなので、ただまあ、
うん
うん、まあ本当に停戦とは言えない状態、本当に、
うん、
つまりハマースとだけが反撃できない状態にされているんですよね。つまり停戦というふうに歌っているので、
うん、確かに、
だからイスラエルはその一方的に攻撃していいっていう状態になっている、まあ、レバノンもそうですけど、まあ、レバノンも反撃あのヒズボラが反撃を始めましたけど、つまりイスラエルにとって停戦っていうのは相手は反撃するのはやめてください私は攻撃を続けますっていうなんかそういうのそれが停戦なんですよね。そのなんかもうむちゃくちゃなんですよね。まあうん、本当にな
んかそれがまかり通って
しまった、そう、まかり通ってるっていうのが、
いや、うん、順番が前後してしまいましたが、
はい、ありがとうございます、
はい、ちょっとあ、しまったと思って最後に見てしまいました。
ありがとうございます、はい、
ちょっと今後もこうやってニュースを取り上げていきたいと思いますので、お付き合いできたらしていただけたら嬉しいです。はい、じゃあ以上が、2026年の5月31日から6月13日のニュース4つ分の振り返りになります。より詳細な情報ですとかニュースのまとめはスムードの集いホームページにも掲載してますので、ご興味のある方は概要欄のリンク先をぜひご覧ください。はい、以上です。それでは Free Palestine Within Our Lifetime